聖書を朗読します。マルコによる福音書2章1節から12節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書63ページです。数日後、イエスが再びカファルナームに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので、戸口のあたりまで隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、4人の男が中部の人を運んできた。しかし群衆に阻まれて、イエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ているとこを吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、来よ、あなたの罪は許されると言われた。ところがそこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神お一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんな考えを心に抱くのか。中部の人に、あなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に言われた。私はあなたに言う、起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美した。以上の聖書箇所より、許しと癒しと題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
福音書の序盤において最も印象的な場面といえるのが、中部の人を癒す出来事だと言えるでしょう。端的に、彼らはどうやって屋根を剥がしたのか、まずはそこを改めて説明したいと思います。当時の中東や地中海地方の家屋といえば、泥粘土で作った簡素なものだったんですよ。泥粘土というのはですね、藁など植物の茎や細かい枝を泥で固めてブロック状にしてですね、そして自然乾燥させたものを屋根や壁に使っていたわけです。当然脆い素材ですから、年に一度は補修しなければなりません。大概の家屋は部屋が一つしかない平屋建てで、屋根と天井は兼ねていました。一緒だったんですよ、屋根と天井ってですね。で、家の外側には小さな階段がついていて、そこから屋根の上に登る仕組みだったようです。それが庶民のスタンダードなお家ということですね。つまり簡単に屋根というのはもうこうぶっ壊すことができるっていう、そういう感じなんですね。で、この出来事なんですけれども、戸口の前に群衆がいて直接家に入れないから、屋根に登り屋根をぶっ壊し、布団ごと病人を吊り下ろしてまで主イエスが語る御言葉を聞かせてやりたい、あるいは病を癒してもらいたい、それが中部の人のを連れてきた4人の思いだったのでしょうか。そのシーンはですね、書いてないからわからないんですけれども、まあ、これ普通に考えると非常識な行為であります。今の日本だったら、建造物損壊、住居侵入、威力業務妨害、などですね、いろんな罪に問われそうですよね。とにかくかなり大胆な振る舞いですし、暴力的とも呼べるでしょう。ところが主イエスはこの4人の男たちがやったことを信仰とみなしてくださったのです。 こんなすごいひどいことをやったんですけど、信仰なんだ。ひとえに信仰といってもですね、その程度や深さは不明。具体的な信仰の中身は分かりません。とはいえ、おそらく友人であろうあの人には早く救われてほしいと、文字通り壁をぶち破る熱量を彼らは行動で見せてくれたわけですよ。ここから私たちが教えられることが多々あると思うのです。そもそも信仰って何なんでしょうか。まあ、私自身もちょっとこの御言葉から問われたんですけど、信仰って何なんでしょう。現代のクリスチャンはやけにおとなしくありません。信仰とは内面的なものだから、各自が静かに信じていればいいじゃないのとかですね、そんなふうには思っていないでしょうか。あるいは他の人にも信教の自由があるのだから、押し付けるのは良くないよね。語弊を恐れずに申しますと、救いに向かって食らいついていく貪欲さみたいなものがあるのかどうか、私自身問われているように感じる次第であります。その点どうですか。この4人の男たちはガツガツしていますよね。野生味にあふれていると思いません。もちろん男女の違いは関係ないんです。救われるためには世間からの批判なんて恐れない。とにかくキリストに向かって一直線。その姿には見るべきものがあるのです。私も自身も感動というかですね、力強いなって感じるんです。批判を恐れないといえば、福音書にはあの女性がいるじゃないですか。咎められることも覚悟の上で群衆の中に分け入って、イエス様の衣の房に触れた長血の女にしてもしかり、大勢の人が壁として立ち塞がっている。それは物理的な壁であり、心理的な壁でもあるわけですよ。その壁を前に尻込みするのではなく、あえて強行突破を図る。それこそが主イエスがあっぱれと認めてくださる信仰だと教えられる次第であります。信仰とは人の壁があってもキリストにかけて突破を図ること、ある意味なりふり構わずなのです。もちろんですね、もう半分笑い話になっちゃうかもしれないんですけど、現代の日本で他人のお家を壊しても構わないということではありません。警察に逮捕された時にですね、信仰のためなら人の家を壊してもいいんだよって中西牧師が言ってましたとか言わないでください。私もなんか教唆とかに問われちゃうかもしれないですけども、聖書の時代だからこそ警察沙汰にはならなかったわけですが、ここで一番重要なのは壁壊すか壊さないかとかではなくてですね、信仰のためなら人を恐れるな、常識に縛られるな、もっと大胆であれということであります。普段はやたら使わないようにしている言葉ですが、勇気。やっぱり勇気って大事なんですよ。ヨシュア記でもですね、強く大しくあれと言われていますよね。私はあんまりその強く大しくあれって言葉そんなに好きではないんですけれども、多勢に無勢だと信仰者でも怖いし、どうしても尻込みしてしまう。そんな厳しい現状を突破するのは救いに向かって突き進む勇気に他なりません。人間って弱いんですよ。弱いけれども神様がそれを成し遂げてくださるんだ、救ってくださるんだ、その信仰を持って突き進む。変わらない現状を変えて救いへと至らせるのは勇気なのだと心に留めておきたいと思うのです。 そういう大胆な信仰を見て主イエスは何とおっしゃったでしょうか。普通の人ならこら何をするんだと叱りつけるのが当然のところ、主は全く違う反応を見せてくださいました。違うどころか開口一番に、来よあなたの罪は許されるとおっしゃってくださる。救いを求める男たちのストレートなこの態度にですね、主もまたドストレートで答えてくださる。もしかしたら信仰とは普段私たちが考えている以上に野性味あふれる、ある意味原始的な営みなのかもしれません。頭でっかちではなくハートでぶつかり合うもの、ガツンと本気で飛び込んでくる人を主は温かく迎えてくださるのです。さて、中部の人に罪の許しが語られたわけですが、この人がことさら罪深いわけではありません。すべての人にまずは罪の許しが必要なのです。これ別に中部の人じゃなくてもおなじみ言葉がかけられたかもしれないんですよ。なぜならどんな人にでも罪があるから、つまり神から離れているから、神様から離れていることが罪なんです。救いの本質がここにあるわけですよ。病が癒されるよりも本質的なものが、それは罪の許しなのだと。たとえ病が癒されても罪が許されなければ救いとしては決して満たされない。だからこそ主は真っ先に罪の許しを宣言してくださったのです。残念ながらそこで問題が発生しました。現場に居合わせた数人の律法学者が心の中で主に不満をぶつけます。この人は神を冒涜していると。人の罪を許せるのはただ神お一人だから、恐れ多くも神の専権事項である罪の許しをこの人は横取りしてしまうなんてとんでもないと。実はですね、律法学者が心に思うことはもっともなんですよ。正当な批判なのです。そんなことを主イエスご自身も最初からご存知でした。ご自分のなさることが律法学者からどのように受け止められ、どのような反応を呼び起こすのか、ご承知の上で罪の許しを宣言してくださった。批判的な反応が来ることも不慮の事故ではありません。むしろ必然なのです。そうなると主イエスはこの後どのような道をたどることになるでしょうか。間違いなく滅びの道、十字架の道であります。仮に律法学者と同じ、立場を取り続けていればですね、主が十字架で死ぬことはなかったでしょう。当局に睨まれることもなく穏やかな人生を送られたことでしょう。およそ人が考える正義とはそんなものなんです。私は清い人間だから罪人の側には立たない。そんなキリストが人を罪から救えるのか、はなはだ疑問ですよね。中部の人が今救われるためにはどうしても越えるべき一線があったわけですよ。とはいえ律法学者の主張は正しいんです。厄介なんですけど正しいことを思ってるんですよ。ここで罪の許しを宣言すれば 主が罪人と見なされてしまう。だからこそ主は御自ら罪を背負うことをも厭わずに許しを与えてくださったのです。そうでなければ中部の人は救われない。わざわざ4人の男たちが屋根を壊して布団ごと吊り下ろしてまで引き合わせてくれたことを忘れてはいけません。彼らが示した精一杯の信仰を見捨てない。そのためには十字架を避けては通れなかったのであります。このことを通してはっきりしたことがあります。キリストは罪人の仲間になってくださったと。罪を許すためには罪人の仲間になるしかない。何とも逆説的というか皮肉ですよね。それは神が悪いからではなく神の力不足でもありません。人間の罪ゆえに、本日の場面で言うなら律法学者やファリサイ派などが振りかざす正義のゆえに、彼らの正しさでは罪人は救えない。律法が悪いわけじゃないんですよ。正しさというものの前に全ての人は耐えられないのです。正しさを突きつけられたらみんなダメなんですよ。正しさの前に人は耐えられない。だったら弱い立場の人が滅んでしまっても構わないのでしょうか。はい、構いませんと言ってしまっているのが律法学者のようなエリートなんですよ。だからこそ主はご自分を滅ぼす覚悟で罪の許しを宣言してくださった。それ以外に罪人が救われる方法はありません。神の義とは罪人を四角四面に裁いて滅ぼすのではなく、慈しみによって許すことなのです。あります。しかしイエス様は人のこと人として来てくださったわけですから、神として罪を許すと言っても誰も分かってはくれない。だったらご自分がその罪を負うしかない。そのようにして罪を許すとおっしゃってくださった。この後の御言葉は少し難しいんですよ。あなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいのか。皆様はどちらだと思います？単純な問いではありません。簡単そうに見えてすごく難しいんですよ。本質論から申しますと、優しいのは病の癒しであります。なぜなら簡単に証明できるから。歩けなかった人が歩けるようになったことを示せば一目瞭然ですよね。ああ治ったねって。その点罪の許しは証明が難しい。内面の問題、霊的な問題ですし、何よりも神との関係性における問題ですから、人には判定できません。神様だけが本当はご存知。罪が許される、難しいんですよ、そんなこと言うの。ですからイエス様が用意している正しい答え、優しいのは起きて床を担いで歩けであります。しかし、律法学者をはじめ居合わせた人々のが思い描いていた答えは全く逆なんですね。優しいのはあなたの罪は許されるの方なんですよ。なぜか、単純です。言うのはただだから。口先ではいくらでもあなたの罪は許されると言えてしまう現実がある。本当は難しい事柄なのに表面上は優しいんですよね。その点 病の癒しなんていうのは誰でもできるものではありませんから、表面的には難しい。そこに人間が陥りがちな落とし穴があるんですよ。立法学者たちは、これ実は考えてること変なんですけども、罪の許しは神の専権事項だと大真面目に考えているのに、罪の許しの宣言は誰にでもできる簡単なこととも思い込んでいるんです。矛盾があるんですよ。その矛盾を主は見事に利用なされたのです。あなたたちが罪の許しの方が優しいと考えているなら、はるかに難易度の高い病の癒しを見せてあげましょうと。それなら罪の許しについても納得してくれるでしょうねといった感じなんですね。病の癒しが本当に難度の高い奇跡だったら、罪の許しは難度の低い技ということになってしまう。それが立法学者の論理的矛盾なのです。わかりづらいかもしれないですけど、矛盾してるんですね。その矛盾にあえて乗っかる形で主が中部の人を癒されたので、現場では誰も反論できなくなったんです。偶の音も出なくなっちゃったというのが本日のオチというわけでして、ほら私は病を癒すことができるんだから、罪の許しだってできるのは当然でしょうと理屈の上では認めざるを得なくなってしまったわけですね。そうなりますと、最後に湧き起こる人々の賛美もある意味皮肉なんですよ。本当に賛美すべきは罪の許しなのに、中部の人が床を担いで歩いたのを見て賛美したわけですから、どっちが素晴らしいのか本当は分かっていない人が多いわけです。分からないで賛美してるんですよ。分かっていないけれども、キリストによる罪の許しを認めないわけにはいかない。その辺が本日の御言葉の面白さなんですよね。分かりづらいんですけども、そこが面白いところなんですね。立法学者たちはさぞ悔しい思いをしたことでしょう。乾杯を期したわけですが、プライドが邪魔したのでしょうか。主イエスに対する敵意となり、やがて殺意に成長していくことは皆様もご存知の通りであります。論破されちゃった、イエス様すごいな、じゃあこれからはイエス様に従っていこうというふうにはならないんですよね。残念ながら逆にムキってなってですね、もう最後は殺してやろう。それが人間の性なんです。正しいからって認めようとはしない。ましてや罪の許しを喜んでもいないわけですよ、この立法学者たちは。残念です。それでもなお主が罪人の仲間になってくださったわけです。やがてご自分を滅ぼすことになる罪の許しを、罪人の仲間なんだ、そちら側に立ってくださることで罪を許してくださった、そのことに私たちは感謝するしかありません。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは御子イエス・キリストを通してあなたの罪は許されるとおっしゃってくださるお方です。その御言葉を聞くことはなかなか本当はかなわないことでありますけれども、あなたは惜しみなく許しを与えてくださいます。そして正しい人ほどそれを妨げようとする現実があります。人間とは何者でしょうか。本当に深く考えさせられる次第であります。主よ、どうか私たちが一方的にあなたの許しに預かっていること、罪にもかかわらず許されていること、その大いなる慈しみ、憐れみ、その奇跡、 病の癒しに勝る大いなる奇跡、得がたい奇跡、その許しを与えてくださるあなたが、まあ、あなたの皆がますます賛美されますように。またその許しを地上で表してくださった主イエス・キリストの皆がますます崇められますように。どうかこの世界で再び主の皆が告げ知らされますように。救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。